初代神在教会長、高松和子姫の御霊の神、例年祭、無事に執り行わせていただきました。改めましてありがとうございました。また、ご祭典にあたりましては、初代教会長がお好きだったものや、お心を込めたお供えも賜らせていただきましたこと、御礼申させていただきます。心なしか、初代教会長のお写真がニコッと 皆さんのですね、真心、お心添え、喜ばれているようなものを感じさせていただきます。今月から、今月来月と、この例年祭もありますけれども、全教的にはですね、秋の御大祭の時期に入ってまいります。神在教会でもこのあと来月3日にですね、テクノプラザ葛飾で、熊本県の日名子教会長の富永静之先生を講師としてお迎えして、ご大祭が仕えられます。今月1日の、月例祭のお話の時にですね、基本的には、令和11年の35年、布教35年祭に向かって、共通テーマとしてはですね、お互いの信心のですね、松の信心と護願護行ということを掲げさせていただいております中に、またそれを基軸としつつ、この10月11月の御大祭月は、ママよの 心、そして任せる心というところに一つ焦点を置いて、皆さんのそれぞれの持ち場、立場、家業の場で信心に取り組んでみてくださいということを、今月1日の月例祭の時にお話しさせていただいたかと思いますけれども、いかがでございましょうかね 取り組みの進捗状況はですね、ママよの心、任せる心ですね。私たち教会の者もですね、試行錯誤しながら、倒れ転びしながら、そこのところに曲がりなりにも焦点を貸させていただいて、取り組ませていただいてきております中に、やはり任せたら、ママような心になったら、こういうおかげをいただくのかという手応えも感じる時もありますし、まだ取り組んでるつもりでもなかなか手応えがいただけないというような、まだ途中段階の成り行きもあります。率直なところですね。そしてですね、実際取り組んでみてですね、曲がりなりにも取り組ませていただこうというふうになってきて、私の中でそれが成就した、成就しないとかいう以前にですね、一口にママよの心、任せる心といってもですね、ただ単にですね、これも月例祭の時話したかと思いますけどね、ママよと言ってもですね、放任、ほったらかしのママよは違うんですよということを言いました。あるいはですね、やけくその、もうどうなってもしょうがないったいと もうどんこんされんだから、もう、えいと、そういうやけくそでもママよ、そういうところから来るママよだったらママよの心ではないということをはっきりといただくんですね。ママよ、任せると言いながらもですね、その成り行きに、その人に向き合って、関わり合った上で、ママよ、任せるということでなければ、本当の意味でのママよ、任せるということにはならないし、お互いの心も育っていかないということは手応えとして感じ、手応えというかですね、これは絶対そうなんだということは思いますね。ほったらかしとかやけくそじゃなくて、一生懸命関わろう、取り組もうとした上で、そしてここはママよ。だから、ある程度のところはですね、ただぼーっと待ってるとかじゃなくて、ママよと言ってもですね、やはり人として、取り組みとかですね、関わりっていうのを持つことも大事。どこまでが人間として取り組まして、手を出させていただくか、口を出させていただくかというところと、どこからがですね、その人間心を沈めて、成り行きに、神様に任せきっていくのかという、この境界線がですね、これはもう本当実際にですね、実験してみなきゃ、取り組んでいかなきゃつかめないですね。その境界線はその場その場、そのケースそのケース、その人その人によって変わってきますからね。そこら辺の見極めとかですね、判断ということが、だんだんと、失敗とか倒れ転びしながら、中で、だんだん垢抜けてきたっていうかですね、正確に より神様の機関に可能たようなものも育ってきているなという手応えも感じさせていただいております。ママへと言ってもただほったらかしじゃない、任せっきりじゃない、やけくそでもないということですね。まあそういうような中で、まあその一つ、まあ手応えいただいた取り組みもあるし、まあまだ手応えがいただけない取り組みもあります中で、手応えをいただいた成り行きとしてですね、まあ昨日なんですけれども、昨日っていうか、4日か5日前ぐらいですかね、長女の東子さんがですね、突然電話をかけてきて、邦子先生にですね、そしてまあ昨日の10月22日、まあかねてから、まあ東子さんや邦子さん、これは機会があったら、この舞台はすごいよねっていう舞台のチケットがですね、まあもう相当今回宝塚じゃなくてですね、宝塚以外の外部の舞台のチケットがですね、手に入るはずがないのが手に入ったと、キャンセルかなんかでですね。で、だから、で、自分は平日だから、東子さん自身は平日だから学校があるから行けないけれども、邦子先生にぜひ行ってもらいたい、プレゼントしたいんだという電話がかかってきたんですね。そして、ただその日付がですね、10月の22日だったんですね。だからつまり昨日ということですね。で、昨日というとまあ、この例年祭の前日でもあります。まあ、当日だったらもうもちろん難しいです。前日でもですね、やっぱりこう、今日の新鮮物の、お供え物の買い出しがあったりとか、そしてまたですね、ある信者さんがですね、今日この例年祭当日が都合がつかなくてお参りできないから、前の日の22日に参拝させていただきたいですというお届けもあってたんですね。ですから、まあ、東子さんにはですね、せっかくそうやってチケットをね、目星を立ててくれた、誘ってくれたことだけれども、まあ、ちょっと、まあ、前日でお参りされたい方も今あるし、まあ、例年祭の準備もあるから気持ちだけありがたく受け止めておくよという形で終わったんですね。ところがですね、その後、また何十分かして、また東子さんから電話かかってきて、どうしてもダメですか。やっぱり何か言っていただきたいんです。というようなね、言ってもら、何か言った方がいいんじゃないかというようなことを言ってきたんですね。ここですね。まあ東子さんという人がね、本当に普段からこういうまあご利用しをするようなタイプの人だったら、やっぱりそれでもねと言ったと思いますし、またそれお誘いを受けた邦子先生という方がね、もうすぐにでも出かけたいという、なんか隙あれば出かけたいというようなタイプの人だったらね、やっぱりそこはちょっとね、踏みとどまるべきなんじゃないのということにな、成り行きとしてなるんですけれども、そうじゃない、東子さんは東子さんなりにやっぱり教会の子として成り行きを見極めていく中で、そのチケットを手に入れたという成り行きをいただいて、そして邦子さんに行ってもらいたいんだという気持ちですね。そして邦子さんは邦子さんで、ね、もうそんな自分からですね、そういう舞台とか見に行きたいというタイプの人間じゃないですよね。それだからこそ行ってほしいんだという思いも東子さんの中にあったと思うんですけれども、これが逆だったら私は止めたと思うんですけれども、そういうね、ご利用しをする子じゃない東子さんがそこまで行ってきた。しかも、受ける邦子さんも、そのね、教会の御用とかをね、ないがしろにして出かけるような人じゃないけど、こういう成り行きが起こってきたということは、ここが、ママよの心、任せる心のところじゃないかなと思ったので、ね、邦子さん、ちょっとこれはもう受けさせていただこうかと、東子さんのですね、その思いを。ただ自分が、ね、楽しみたいから、見に行きたいからっていう気持ちはさらさら邦子先生の中にもない。東子さんだって、ただ、普通の親孝行で人間心じゃない、成り行きの中でですね、見極めてこうやって声をかけてきた。そこを、まあ、それでも教会が例年祭の前だからとかですね、お参りがあるからっていうのは、まあ、さも立派なことなのかもしれないけど、やっぱりそこは我なんですね、そこまで来るとですね。先ほど言った、任す、どこからが人間心でね、 貫いていくのか、どこからか人間心を置いて任せていくかの境界線というのは、ここなんですね。ここは人間心じゃなくて、成り行きをいただいていくことだなと、私の中で、まあ、邦子先生の中でもそういう感覚だったと思う。だから、言ったらどうって言ったら、行かせていただこうという返事が返ってきたんですけどね。そして、蓋を開けてみて、昨日ですね、さあ、邦子先生が今から出かけようかという時になって、宅急便が送られてきたんですね。そしたらですね、ある方から、いろいろお供えがある中に、果物の、今日ここに柿とですね、みかんがお供えになってますけど、これが送られてきたんですね。だから、この果物がなければ自分が郷から買い出しに行かなきゃいけない。でも、邦子先生がいないと、邦子先生が帰ってくるまで私は出ることができないわけですね。ところがもう出かけなくても、邦子先生が出かけても大丈夫だとよと言わんばかりに、ちょうどぴったりのですね、量的にも。この柿とみかんのお供えが、邦子先生が今から出かけようかという時になってくるわけですね。またお天気の上でもですね、それまでずっと雨が降っていたんですけれども、昨日、出かけようと思ったら雨が止んでるんですね。そして、もう電車の中に入ったな、建物の中に入ったなってところになったら、またザーッと雨が降り、きっとずーっと雨が降ってるわけですね。ところがまたこっちに夕方帰ってくるときは、その雨が上がってるんですね。そして、邦子先生がここに着いてから、また雨が降り出すというですね。そして、極めつけはですね、今日都合がつかないから、前日お参りさせていただきますということが、方がですね、昨日結局お参りされずに、今日お参りされたんですよね。だから、教会の留守番の上にもそういう形で差し支えない送り合わせ、許されて行かせていただくということは、こういうことなんだな。そしてまたね、我を通すんじゃなくて、ままような心にならせていただくと、こういう生きた働きというか手応えがいただけるんだな。ありがたいね、もったいないね、恐れ入るね、ということをですね、昨日の夜しみじみと邦子先生ともお話をさせていただいたようなことでした。これがもし、こちらのですね、教会の都合を優先して断っていたら、多分後悔してたと思いますね。やっぱり行くべきだったんじゃないかなと。この成り行きはですね。ままよの任せきりどころですね。ままよになりどころがどこなのかというところを改めてこう、またですね、稽古させていただいたような思いがするんですね。そしてこれはですね、本当和子先生からのですね、プレゼントでもあり、試験問題でもあったなと。和子先生もですね、このままよの心、任せる心が大の苦手な方だったんですね。よく私申し上げますけど、常識観念見え体裁。こうあらねばならん。こうしなければならんというようなですね、思いの強い方でずっとそれを取ることにですね、生涯かけて稽古をされてきた和子先生の例年祭の前日にそういう成り行きがあったということですね。和子先生もですね、もう本当に晩年になってですね、その我をですね、取って任せるところ、いうところに取り組まれて、あちらのように行かれましたね。それこそ食べ物一つです。九州にはうまかっちゃんっていう豚骨のインスタントラーメンがありますけど、これが大嫌いだったんですね、和子先生は。でも、和子先生、ちょっと一回食べてごらんって、いつも臭か臭かったの、豚骨。ちょっと騙されたと思って、食べてみてまずかったらもうそれ食べ、いいからってことで、実際、もう最晩年の頃になって食べたんです。そしたら、えらい美味しかねえって言ってですね。そうやって、どんどんどんどん任せていって、衣をですね、取る稽古。そして最後の入院生活もですね、本当にもう、最初のうちはですね、66日間の最後の入院生活。もう、看護師さんたちがね、お世話するのは、いやー、私はそこまでしなくていいです。大丈夫です。っていう。ところがある時からですね、お願いします。していただいたら、ありがとうございますというふうに変わっていかれましたね。そして最後はですね、今までこうやって自分で我を張ってね、突っぱねて生きてきた、本当に馬鹿らしかったと、こうやって成り行きに任せていったら、こんなに楽でね、ありがたくて楽しいことになるのか、ということを、いよいよですね、最後は言葉を残されて、あちらに旅立たれましたね。本当にもう和子先生もこういうようなね、成り行きがあったら絶対突っぱねてましたね。いやー、教会の方が大事だからと。 とてもとても自分が舞台の感激なんてっていうふうな選択をしていたはずの和子先生なんですけれども、今はもう違う。和子先生もおそらくこれをママよの心で、任せる心で、成り行きとして受け止めたであろうなということを、和子先生の例年祭の前日にそういう成り行きがあって思わせていただくんですね。今日は和子先生のお写真の前にですね、このなでしこというおみきさんがお世話になっております。今ねこのご祭典をいただかせていただく、これが目に飛び込んでくるんですね。この一升瓶がですね、ね、なでしこというのがね、本当に漢字じゃなくてひらがなで書かれて、しかも、ね、優しい字でですね、ひらがなでなでしこって書いてます。これが目に飛び込んでくるんですね。そして色合いもこの、うすらとしたほのかなピンクと白、これこのちょうどね、このお花とね、この八重の、ユリとですね、桔梗じゃない、何でしたっけ、これ先生金魚草ね、なんか今本当こう、それまでですね、もう肩肘張ってね、生きてきた和子先生が最後裁判年そういうとこ取り組まれて、あちらの世に行ってもなおですね、だんだんこうやって淡いで柔らかく、そして今までだったら漢字のですね、熟語の漢字、音読みのなでしこだったと思うんですよ、この方は。でも今こうやってひらがなのね、柔らかい淡い色なんですね、余計な肩肘張ったですが取れたですね、ママよの心に取り組んでいかれているものを、和子先生は和子先生でここに焦点を置いて、あちらの世で取り組んでいかれているんだろうなということを、この一升瓶のなでしこという一升瓶、ひらがなで書かれた一升瓶とか、このお花を見させて、淡いお花の色の花をですね、見させていただきながら感じさせていただいております。お互いですね、本当にまあ、今度の3日のご大祭に向け、ご大祭当日をですね、かしこまっていただくだけでは意味ないですよ。ご大祭に向かってね、そういうどこを取り組んできたか、そしてその取り組みの実証を お土産にしてご大祭に参ってこそですね、ご大祭としての価値がありますし、ご大祭が終わった後もですね、さらにまたそこに一層に取り組まして、そこに取り組むというのはママよという心と任せる、これはもう人それぞれだと思うんですね。まあ、国子先生や和子先生の場合は本当に使命感とかですね、真面目な方だから、あえて舞台を見に行くことがママよ、でも人によっては逆になると思うんですよ。そういうね、絶対行きたいという思いとか、出かけたいという意志が強い人は逆にですね、行かないぞというところにママよに取り組むんだったらね、だから人、その人タイプによってね、ママヨの取り組みどころも違うと思うんですけれども、改めてその、ママヨの心のなりどころ、そしてどこまでがですね、人間心で、人としての務めを果たしていく、どっからが神様に任せていくのかというところを、まあ、それはこれはね、本当に試行錯誤だと思います。私自身もまだまだ試行錯誤してますけどね。ただそこを取り組んだら当然失敗することもあるし、そこ違うよと言われるようなことも、そこは違うよというようなことも、そこは任せなきゃ、そこは人間心でいかなきゃという、でもそれでこそ稽古ですもんね、それでこそ力ついてきますもんね。どうぞ本日のお祭りを通してですね、改めてそのママヤの心と任せる心というところに焦点を貸していただいて、今度のですね3日のご大祭に向かわせていただくことが願われているお祭りではなかったかなと、和子先生もまた取り組まれている ところだとも思わせていただく今日は祭りでした。ありがとうございました。